This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Japanese, November 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Moyen, Épreuve 2, Compréhension Orale de Japonais, November 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva, de japonés, noviembre 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Mondai A o yonde kudasai. 4 fun arimasu.
新聞クラブのメンバーが青木さんにインタビューをしています。
青木さん、こんにちは。5月に長崎県の五島市に行ったそうですね。
はい、地学クラブのみんなと行きました。
五島市は九州の一番西にありますよね。
はい、長崎から船に乗って3時間ぐらいです。長崎からは西に100キロメートルぐらいです。
どんなところですか？
島が多いです。11の島には人が住んでいます。でも他に52の島があって、ここには人はいません。
へえ。
それからここには海と山と火山があります。火山があるから地学の勉強ができました。
海と山と火山、景色はどうですか？
海が本当に素晴らしかったです。夕日も綺麗でした。
観光客も多いですか？
はい、一年中釣りや海のスポーツができます。それにここは歴史でも有名です。古い教会がたくさんあります。
へえ、素敵ですね。写真がありますか？
あ、携帯にあります。
あ、田植えの写真ですか？
はい、4月から6月に誰でも田植えができます。最初に安全について説明がありました。それから米の作り方について勉強しました。
田植えは初めてでしたか？
はい、初めてでした。靴を脱いで田植えをしました。
へえ。
9月と10月には稲刈りの体験もできますよ。
いいですね。
お土産ももらいました。お米1キロです。
私も行ってみたいです。今日は面白いお話ありがとうございました。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
青木さん、こんにちは。5月に長崎県の五島市に行ったそうですね。
はい、地学クラブのみんなと行きました。
五島市は九州の一番西にありますよね。
はい、長崎から船に乗って3時間ぐらいです。長崎からは西に100キロメートルぐらいです。
どんなところですか？
島が多いです。 11の島には人が住んでいます。でも他に52の島があって、ここには人はいません。
へえ。
それからここには海と山と火山があります。火山があるから地学の勉強ができました。
海と山と火山、景色はどうですか？
海が本当に素晴らしかったです。夕日も綺麗でした。
観光客も多いですか？
はい。一年中釣りや海のスポーツができます。それに、ここは歴史でも有名です。古い教会がたくさんあります。
へえ、素敵ですね。写真がありますか？
あ、携帯にあります。
あ、田植えの写真ですか？
はい。4月から6月に誰でも田植えができます。最初に安全について説明がありました。それから米の作り方について勉強しました。
田植えは初めてでしたか？
はい、初めてでした。靴を脱いで田植えをしました。
へえ。
9月と10月には稲刈りの体験もできますよ。
いいですね。
お土産ももらいました。お米1キロです。
私も行ってみたいです。今日は面白いお話ありがとうございました。
2分あります。答えを書き終わってください。
問題 B を読んでください。4分あります。
坂井先生と藤田くんがロボットコンテストについて学校の廊下で話しています。
あ、藤田くん、おはよう。
あ、坂井先生、おはようございます。
藤田くん、ロボットコンテストおめでとう。
ありがとうございます。でも今年は2位だったので、来年は1位になりたいです。
でも去年は3位だったから良くなりましたね。去年は犬のロボットで、一昨年は猫でしたね。今年も動物のロボット？
いいえ、今年のロボットは人の形です。
へえ、そのロボットは何をしますか？
はい、ロボットは飲み物を運んだり、カップを片付けたりします。僕たちがリモコンでロボットを動かします。ロボットがカップをテーブルに置くことが一番難しかったです。飲み物がこぼれますから。
そうですか。
ロボットの名前は喫茶店です。一度に10人のお客さんにコーヒーを出します。だから、店です。
へえ、面白そうですね。今度、部室に見に行きますね。
はい、ぜひ来てください。今から一緒に行きますか？
あ、でも授業の後に会議があるから、それが終わってから行きますね。
先生、これです。
わあ、すごい。顔も子供みたいで可愛いし、指も10本ありますね。
はい。でも、この指では、カップが上手に持てないんです。たくさんテストしましたが、半分は失敗でした。来年は、長い指のロボットを作ります。
それは大変ですね。
それで、僕たちロボット部の来年のスローガンを、エラーからチャレンジに決めました。
なるほど。間違いから学んで、また挑戦するということですね。
はい。それから僕たちは今新しい部員を探しています。坂井先生のクラスにも伝えてください。
わかりました。来年のコンテストも頑張って。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
あ、藤田君、おはよう。
あ、坂井先生、おはようございます。
藤田君、ロボットコンテストおめでとう。
ありがとうございます。でも今年は2位だったので、来年は1位になりたいです。
でも去年は3位だったから良くなりましたね。去年は犬のロボットで、一昨年は猫でしたね。今年も動物のロボット？
いいえ、今年のロボットは人の形です。
へえ、そのロボットは何をしますか？
はい、ロボットは飲み物を運んだり、カップを片付けたりします。僕たちがリモコンでロボットを動かします。ロボットがカップをテーブルに置くことが一番難しかったです。飲み物がこぼれますから。
そうですか。
ロボットの名前は喫茶店です。一度に10人のお客さんにコーヒーを出します。だから店です。
へえ、面白そうですね。今度部室に見に行きますね。
はい、ぜひ来てください。今から一緒に行きますか？
あ、でも授業の後に会議があるから、それが終わってから行きますね。
先生、これです。
わあ、すごい。顔も子供みたいで可愛いし、指も10本ありますね。
はい。でも、この指ではカップが上手に持てないんです。たくさんテストしましたが、半分は失敗でした。来年は長い指のロボットを作ります。
それは大変ですね。
それで、僕たちロボット部の来年のスローガンをエラーからチャレンジに決めました。
なるほど。間違いから学んでまた挑戦するということですね。
はい。それから僕たちは今新しい部員を探しています。坂井先生のクラスにも伝えてください。
わかりました。来年のコンテストも頑張って。
2分あります。答えを書き終わってください。 問題 C を読んでください。4分あります。
加藤さんがポッドキャストで話しています。
皆さん、こんにちは。今日もこの番組を聞いてくれてありがとう。これを聞いているリスナーは高校生が多いかな。今日は働くというテーマで話します。3年生は来年卒業ですね。卒業後働く人と大学に行く人がいますね。大学に行く人もいつかは就職しますね。皆さんが働くときに今日の私の言うことを思い出してください。さて、最近日本では内向きという言葉をよく聞きます。内向きとは自分たちの社会の中だけで生きようとすることです。つまり気持ちが内に向いて日本だけの生活に満足することです。内向きの人は国際社会に出て行こうとしません。皆さんはどうですか？考えてみてください。ところで、昔に比べて街は海外からの観光客でにぎわっていますね。それにコンビニや介護施設などで働いている外国人も多くなって、日本も国際的になりました。だから内向きではダメなのです。国際化とは、海外に日本文化を紹介することや英語力をつけることではありません。みんなが多様性、ダイバーシティを理解して外国人と一緒に生きる日本社会に変えなくてはなりません。では、ここで CM です。では、国際的な感覚はどうやったら身につくのでしょうか。私のおすすめは、海外留学です。今は誰でも留学できる時代になりました。海外に出て、いろいろな国の人と友達になって、日本だけの考えを捨ててください。日本の常識は世界の常識ではありません。それから、もう一つのおすすめは、インターンをすることです。もし海外の会社でインターンができたら一番いいですが、日本の会社でもいいでしょう。でも、国際的な会社を選んでください。外国人と働くといろいろな考え方が見えてきます。それに近い将来、海外だけでなく宇宙で働くチャンスが来るかもしれませんよ。だから内向きをやめて新しい時代の可能性を見つけてください。ではこれで終わります。さようなら。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
皆さん、こんにちは。今日もこの番組を聞いてくれてありがとう。これを聞いているリスナーは高校生が多いかな。今日は働くというテーマで話します。3年生は来年卒業ですね。卒業後働く人と大学に行く人がいますね。大学に行く人もいつかは就職しますね。皆さんが働くときに今日の私の言うことを思い出してください。さて、最近日本では内向きという言葉をよく聞きます。内向きとは自分たちの社会の中だけで生きようとすることです。つまり気持ちが内に向いて日本だけの生活に満足することです。内向きの人は国際社会に出て行こうとしません。皆さんはどうですか？考えてみてください。ところで、昔に比べて街は海外からの観光客でにぎわっていますね。それにコンビニや介護施設などで働いている外国人も多くなって、日本も国際的になりました。だから内向きではダメなのです。国際化とは海外に日本文化を紹介することや英語力をつけることではありません。みんなが多様性、ダイバーシティを理解して外国人と一緒に生きる日本社会に変えなくてはなりません。ではここで CM です。では国際的な感覚はどうやったら身につくのでしょうか。私のおすすめは海外留学です。今は誰でも留学できる時代になりました。海外に出ていろいろな国の人と友達になって日本だけの考えを捨ててください。日本の常識は世界の常識ではありません。それからもう一つのおすすめはインターンをすることです。もし海外の会社でインターンができたら一番いいですが、日本の会社でもいいでしょう。でも国際的な会社を選んでください。外国人と働くといろいろな考え方が見えてきます。それに近い将来、海外だけでなく宇宙で働くチャンスが来るかもしれませんよ。だから内向きをやめて新しい時代の可能性を見つけてください。ではこれで終わります。さようなら。
残りの時間で答えを書き終わってください。